その6、けれども、これは失礼かもしれませんけれども、プーフー新聞は労働者の味方をする新聞でしょ？その社長のクイクイもあなたの支配を受けているというのは。プーフー新聞の記者たちはもちろん労働者の味方です。しかし記者たちを支配するのはクイクイのほかはありますまい。しかもクイクイはこのゲイルの応援を受けずにはいられないのです。ゲイルは相変わらず微笑しながら、純金のサジをおもちゃにしています。僕はこういうゲイルを見ると、ゲイル自身を憎むよりも、プーフー新聞の記者たちに同情の起こるのを感じました。するとゲイルは僕の無言にたちまちこの同情を感じたと見え、大きい腹を膨らませてこう言うのです。何、プーフー新聞の記者たちも全部労働者の味方ではありませんよ。少なくとも我々カッパというものは誰の味方をするというよりも先に我々自身の味方をしますからね。しかしさらに厄介なことにはこのゲイル自身さえやはり他人の支配を受けているのです。あなたはそれを誰だと思いますか？それは私の妻ですよ。美しいゲイル夫人ですよ。ゲイルは大声に笑いました。それはむしろ幸せでしょう。とにかく私は満足しています。しかしこれもあなたの前だけに、カッパでないあなたの前だけに手放しで吹聴できるのです。するとつまりクォラックス内閣はゲイル夫人が支配しているのですね。さあそうも言われますかね。しかし7年前の戦争などは、確かにあるメスのカッパのために始まったものに違いありません。戦争？この国にも戦争があったのですか？ありましたとも。将来もいつあるか分かりません。何しろ隣国のある限りは。僕は実際この時初めてカッパの国も国家的に孤立していないことを知りました。ゲイルの説明するところによれば、カッパはいつもカワウソを仮説的にしているということです。しかもカワウソはカッパに負けない軍備を備えているということです。僕はこのカワウソを相手にカッパの戦争した話に少なからず興味を感じました。何しろカッパの強敵にカワウソのいるなどということは、水滸攻略の著者はもちろん、三島民探集の著者柳田絹代さんさえ知らずにいたらしい真実ですから。あの戦争の起こる前にはもちろん両国とも油断せずにじっと相手を伺っていました。というのはどちらも同じように相手を恐怖していたからです。そこへこの国にいたカワウソが一匹あるカッパの夫婦を訪問しました。そのまたメスのカッパというのは、亭主を殺すつもりでいたのです。何しろ亭主は道楽者でしたからね。おまけに生命保険のついていたことも多少の誘惑になったかもしれません。あなたはその夫婦をご存知ですか？ええ。いや、オスのカッパだけは知っています。私の妻などは、このカッパを悪人のように言っていますがね。しかし私に言わせれば、悪人よりもむしろメスのカッパに捕まることを恐れている被害妄想の多い狂人です。そこでこのメスのカッパは亭主のココアの茶碗の中へ聖火狩りを入れておいたのです。それをまたどう間違えたか、客のカワウソに飲ませてしまったのです。カワウソはもちろん死んでしまいました。それから戦争になったのですか？ええ、あいにくそのカワウソは勲章を持っていたものですからね。戦争はどちらの勝ちになったのですか？
はい。
もちろんこの国の勝ちになったのです。369,500匹のカッパたちはそのためにけなげにも戦死しました。しかし敵国に比べればそのくらいの損害は何ともありません。この国にある毛皮という毛皮は大抵カワウソの毛皮です。 私もあの戦争の時にはガラスを製造するほかにも石炭ガラを戦地へ送りました。石炭ガラを何にするのですか？もちろん食料にするのです。我々はカッパは腹さえ減れば何でも食うに決まっていますからね。それはどうか怒らずにください。それは戦地にいるカッパたちには、我々の国では秋分ですがね。この国でも秋分には違いありません。しかし私自身こう言っていれば誰も秋分にはしないものです。哲学者のマッグも言っているでしょう。何時の悪は何時自ら言え、悪はおのずから消滅すべし。しかも私は利益のほかにも愛国心に燃え立っていたのですからね。ちょうどそこへ入ってきたのはこのクラブの給仕です。給仕はゲールにお辞儀をした後、朗読でもするようにこう言いました。お宅のお隣に火事がございます。火事？ゲイルは驚いて立ち上がりました。僕も立ち上がったのはもちろんですが、給仕は落ち着き払って次の言葉を付け加えました。しかしもう消し止めました。ゲイルは給仕を見送りながら泣き笑いに近い表情をしました。僕はこういう顔を見るといつかこのガラス会社の社長を憎んでいたことに気づきました。が、ゲイルはもう今では大資本家でも何でもないただのカッパになって立っているのです。僕は花瓶の中の冬装備の花を抜き、ゲイルの手へ渡しました。しかし火事は消えたと言っても奥さんはさぞ驚きでしょう。さあこれを持ってお帰りなさい。ありがとう。ゲイルは僕の手を握りました。それから急ににやりと笑い、小声にこう僕に話しかけました。隣は私の家作ですからね。火災保険の金だけは取れるのですよ。僕はこの時のゲイルの微笑を軽蔑することもできなければ、憎悪することもできないゲイルの微笑を未だにありありと覚えています。どうしたね？今日はまた妙に塞いでるじゃないか。その火事のあった翌日です。僕は巻きタバコを加えながら、僕の客間の椅子に腰を下ろした学生のラップにこう言いました。実際またラップは右の足の上へ左の足を乗せたまま、腐ったくちばしも見えないほどぼんやり床の上ばかりを見ていたのです。ラップ君どうしたね？と言えば、いや何、つまらないことなのですよ。ラップはやっと頭を上げ、悲しい鼻声を出しました。僕は今日窓の外を見ながら、おや、虫取りスミレが咲いたと何気なしにつぶやいたのです。すると僕の妹は急に顔色を変えたかと思うと、どうせ私は虫取りスミレよと当たり散らすじゃありませんか。おまけにまた僕のおふくろも大の妹びいきですから、やはり僕に食ってかかるのです。虫取りスミレが咲いたということはどうして妹さんには不快なのだね。さあ多分オスのカッパを捕まえるという意味にでも取ったのでしょう。そこへおふくろと仲悪いおばも喧嘩の仲間入りをしたのですから、いよいよ大騒動になってしまいました。しかも年中酔っ払っている親父はこの喧嘩を聞きつけると誰彼の差別なしに殴り出したのです。それだけでも始末のつかないところへ、僕の弟はその間におふくろの財布を盗むが早いが、キネマか何かを見に行ってしまいました。 僕は、本当に僕はもう、ラップは両手に顔をうずめ、何も言わずに泣いてしまいました。僕の同情したのはもちろんです。同時にまた家族制度に対する詩人のトックの軽蔑を思い出したのももちろんです。僕はラップの肩を叩き、一生懸命に慰めました。